竹内恵梨香のワクワク子育てカフェ。おはようございます。竹内恵梨香です。ここでは日々の生活が今より少し楽に、そしてより楽しくなるような子育てのエッセンスをお伝えいたします。さて、本日も専門家をお招きしてお話を伺いたいと思います。今回のゲストはオタク偉人伝著者の小川明子さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今日はね、本を出版されたということで、そのことについてお聞きしたいと思いますが、はい、オタク偉人伝ってちょっと面白いコンセプトですよね。
ありがとうございます。はい、うん、これは2021年の6月に出た本なんですけれど、うんうんうん、子供向けの本ですね。児童書っていうジャンルで、
はい、見た目はちょっとね、大人向けに見えるんですけど、子供向けなんだ。
うん、大人も読んでくださってるんですけど、うんうん、結構年齢層幅広く、これはもう小学1年生から読んでもらっていて、うんうん、子供にもこう分かりやすく柔らかい表現でしています。うんうん、でこのオタク偉人伝ってどういうことかと言いますと、エジソンとか、うんうん、アインシュタイン、チャップリン、いろんな偉人がいますけれども、うんうん、その偉人32人をピックアップして、うんうん、その偉人の子供時代にフォーカスをしているんですね。うんうん、どんな子供だったか、うん、何に夢中だったか、うんうん、っていうことを書いた児童書になります。
おそらくですね、はい、想像するにオタクだったってことですよね。
そうです。はい、
でこのね、着眼点がすごくびっくりなんですけど、なんでそもそもどうしてこの偉人と取り上げて子供時代に、まあ、ちょっと注目したんですか？
私、うん、2人息子がいまして、うんうん、で長男今小学1年生なんですけども、うん、まあ、ちょっとこだわり強めで、うんうん、こうちょっと浮きがちなんですね。まあ、虫が好きすぎて、例えば本当楽しいプールに連れて行っても、うん、虫を探してるみたいな、
泳いでる虫とかね。ちょっとね、拝見しまして、はい、あと実験とかもよくされてるよね。
そうなんですよ、実験が好きで、うん、今日何の実験しようかな、何したらいい、うん、何がある、うん、みたいな風に聞かれて、うん、もう辛いって思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
でなかなかやっぱり周りのお友達とこう一緒になってこう遊ぶっていうよりも、うん、そういった方にこう追求してしまうので、うんうん、私自身、まあ子供の頃そうだったんですけど、うん、どうしても心配になってしまって、うんうん、こう手放しではこう喜べないというか、うんうんうん、才能をね、生かしてほしい、好きなことを追求してほしいと思いながらも心配すぎて、うん、ちょっともうそろそろやめたらってなっちゃうんですよね、
う
ん
う
ん、
どうしてもね、
どうしてもそれに悩んでいまして、うん、である時、いやでも待てよと、偉人たちも子供の時から偉人だったわけじゃないじゃないかと、
うんうんうん、
で偉人の子供時代ってちょっと変わってたっていう噂を聞くなと、
ね、よく言う、はい、うん、
で調べてみたんですね、うんうん、そしたらすごく面白かったので、うん、これをちょっと一冊の本にまとめたいなと思って出版社に企画を、うんうん、持ってきました。
本当にたくさん調べられて丁寧に書かれた本なのよね。
そうなんです。
いや、すごい素晴らしい本だと思います。ちょっと具体的に、はい、ちょっと聞かせてもらいいですか、はい、なんかどんな、はい、
そうですね、なんかエジソンがすごく分かりやすいのでお話しすると、うんうんうん、発明王エジソン、
ね、
白熱電球の実用化がすごく有名ですけれども、うん、すっごく生涯にたくさん発明をしてるんですよね、うん、で大人になってから、私は失敗したことがない、ただうまくいかない方法を1万通り見つけただけだっていうような、すごい超ポジティブな言葉を残してるんですけど、うんうん、エジソンってどんな子供時代を過ごしたらそんな風になれるんだろうって思ったんですよね。エジソンは子供時代実験オタクでした、
うん、
実験何でも試してみたくて仕方がない、
うんうん、
でめちゃめちゃ失敗して怒られてることもたくさんあるんですけど、うんうん、でも好きだからやり続けるんですよね、
うんうん、
で実験をずっとやり続けて、うん、もうだから失敗を失敗とも思わないわけです、もともと。
なんかこの本でね、なんかあれ、鳥がなんで飛ぶのかっていうのがあったじゃないですか、
は
い
は
い、
空飛ぶ実験ですね、
うんうん、教えてください、
は
い、
エジソン、ちっちゃいエジソンは、うん、鳥が空を飛ぶのはなんでだろうと実験するんですけれども、うん、ある時 これ空飛ぶ薬発明したよって言って、うん、近所の女の子に何か飲ませるんですね、うん、で女の子はそれを飲んで、うん、おえって吐くわけですけど、うんうん、何かっていうと、うん、ミミズをすりつぶして水に混ぜたもの、ね、
一大事ですよ、ね、親としてはもういじめ問題ですよ
そのちっちゃい頃のエジソンはもう純粋に、うんうん、鳥が空を飛ぶのはミミズを食べてるからではないかという、あ
食べ物からね、はい、同じものを食べると飛べるんじゃないかと思ったってことね、
はい、そういう仮説を立ててやってみたということなんですけど、うんうん、もちろんそれはうまくいきませんし、うんうんうん、めちゃくちゃ怒られるんですけど、うんうん、他にも、うん、ですね、ガチョウがこう、うん、卵の上に乗ってるのはなんでなの、うん、ってお母さんに聞いた時に、うん、あれはヒナを返そうとしてるのよって聞いたから、うん、もうすぐさま家畜小屋に行って、うんうん、それも近所の家畜小屋に行って、うんうん、卵の上に乗り続けるんですけど、うんうん、何してんだって言われて、うん、ヒナを返そうとしてるんだよって言って、うんうん、もう大爆笑されるんですでもそれをお母さんに話したら、うんうん、まあ、うまくいかなかったかもしれないけど、うん、あなたの考え方は正しいわ、何でもやってみなきゃわからないんだからっていう風に言って応援してもらったんですよね。お母さんがやっぱりなんかすごい素敵な方で、エジソンの実験をとても応援していて、うん、本を買ったりとか、うん、家の地下室を実験室にしてあげたりとかしてたんですよね、うんうんうん、
だからとにかくやりたいことを試して試して試して見つけちゃった、はい結果として見つけちゃったし、もしかしたら見つからなかったものもあるかもしれないってことだよね。そうですね。わあすごい面白い。もう一人ぐらいなんか聞かせてもらっていいですか。
そうですね、うちの息子は昆虫オタクなので、うんうん、昆虫
オタク多いよね、そうですよね、虫オタクはいっぱいいると思う、は
い、うん、いや面白いですもんね、うん、昆虫、うん、昆虫オタクとして紹介させてもらってるのは、うん、ダーウィンなんですけれども、うんうん、ダーウィンって進化論を提唱した人なので、え昆虫っていう風に思うかもしれないんですけれど も、うん、もう昆虫採集にハマってまして、うん、ずっと、うん、もう親からは医者になってほしいと期待されてるんですけれども、うん、そっちのは苦手だったらしくて、うんうん、血を見ると倒れてしまうみたいな感じで
面白い、
ずっと虫ばっかり取っていて、うん、もう本当それこそお姉さんに海に連れてって、初めて行った海なのに虫を探していて、うん、わーこれ珍しいカメムシだとか言っ て、
や
って
ると、一緒じゃないですかプールで虫探しちゃうこと。
そうなんですけども、だからすごいシンパシーを
いやでも親は、はい、いやせっかく連れてきたんだから遊ぼうよ海でと思う
よね。そうなんですよ、初めて見る海でしょ、ね、って思うんですけど、なんかそんな風にしていて、うん、でダーウィンのエピソードで子供たちにすごい受けるのが、うん、大学生の時なんですけど、うんうん、やっぱり昆虫採集ハマっていて、うん、すごく珍しい、うん、甲虫を見つけるんですよね、うん、
甲虫
、うんうん、イギリスなので、うん、カブトムシではないんですけど、うんうんうん、まあ、クワガタみたいなものを見つける、
硬、うんうん、い殻をかぶってるやつね、
はいはい、それを見つけて、うん、右手で捕まえました、うん、でまた珍しいのを見つけて、うん、左手で捕まえました、うん、もう一匹いたんです、うん、その時にどうするかって言ったら、
面白い面白い、どうするんだろう。
ダーウィンはすかさず手に持ってる虫を口に入れて、
うん、やりそうだよね子供やりそうだね。
でもそしたらその口に入れた甲虫が苦い液をビュって出したので、うん、ギャーってなって全部逃がしちゃったんですけど、うんうん、そういうエピソードを残していて、うんうん、これは子供たちに大受けで、うんうん、なんか気持ちがわかるって思う
から、わかるよね。
でも大学生でそういう感じですからね。
そうか大学生だもんね、はい、いや面白い。これ今ねそう子供たちのって言ってたけども、はい、子供が読んでなんかそういう感想とか聞いたりとかもするんですか。
もう子供たちがやっぱり、うん、その偉人ってなんかすごい努力した偉い人だと思ってたけど、うんうん、なんか自分と似てるなとか、うん、お友達の誰々に似てるなっていう風に
そうだよね、
はい、思ったりとか、うんうん、あとはそのエジソンのお母さんみたいに僕もそうやってサポートをしてもらえたら、うん、もっと追求できるのになって、うんうん、
わー面白い、はい、切実な願いだねそれね。っていうかドキッとするね。
そうなんですよね
そうだよ、だから子供は本当はいろんなものが好きでいろいろやりたいんだけどつい止めたくなるよね。
そうなんですよ、なんか心配で止めたくなっちゃうっていうのありますよね、うん、
だからやっぱり共通してるのってそういう理解者がいるっていうところなのかな、はい、それが興味を持ったことをやり続けられる環境にみんないたのかな、うんうん、
そうですね。
そうでもない人もいる。
まあ本当に環境は様々なんですけど、うんうん、親が分かってくれなくても、うん、先生がとか、うん、お友達がとか誰かを認めてくれる人がいるっていうのが重要なんじゃないかなって本を作りながら思いました、うんうん、でなんかオタクとただのオタクと、うん、その偉人になる人と何が違うのって聞かれたことあるんですけど
面白いね、ただのオタクじゃ残念だもんね、はい
なんかそのただのオタクっていうのは、うん、なんか自分の好きなことに没頭しすぎて周りが見えないとか、うんうん、周りとコミュニケーションが取れないっていう状態かなと思うんですね、うんうんうん、でもその誰かがこう認めてくれたことによって、うん、誰かを喜ばせたいなっていう気持ちになってくんだと思うんですよ、うん、
すごい。
何かこの自分が没頭してる好きなことで、うん、何かこう周りの人にもプレゼントできるものを、うんうんっていう風に思ってくんだと思うんですよ、うんうん、だからそれが違いかなっていう
風に、
うんうん、
すごい。だから、はい、誰でもオタクの部分って持ってるじゃないですか、はい、それだけじゃなくってそれが社会に還元された時に、うんまあ、偉人と呼ばれるようになってくる。そうですね。あ、すごい、最後素晴らしい。最後にちょっと一言、この本を通して子どもたち、はい、そしてお母さんたちに伝えたいことってありますか？
はい、この本オタク偉人伝は、うん、子どもたちの好きを応援する本ですっていうふうに言ってるんですけれども、うんうん、誰か何か周りでね夢中になってる子のことは、うん、ぜひ認めてあげてほしいなというふうに思ってます、うん、そして自分自身もそうなんですよね、うん、なんか自分が好きなものこれやっても、はい、無駄だよなとかっていうふうに思わずに、うん、ぜひ追求してほしいなっていうふうに思っています
。わー、すごい面白い。いや、ぜひ皆さんに読んでいただきたい、なんか勇気がもらえる本ですね、はい、もうぜひ皆さん読んでください。さあ、いかがでしたでしょうか。本日のゲストはオタク偉人伝著者の小川明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内恵梨香のワクワク子育てカフェ、ここまでのお相手は竹内恵梨香でした。また次回お会いしましょう。